ちは、大塚です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆さんのご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストがお越しいただいておりますが、今日のゲストは私の個人情報を守って市民の会の事務局員で弁護士の岩佐英夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
京都市が京都市内の18歳22歳の人たちの宛名シールを自衛隊に提供するという問題が起こっているそうなんですが、一体どういうことになっているんでしょうか。
はい、おっしゃるように今京都市で大きな問題になっておりますが、今年18歳22歳を迎える若い人たち合計2万8000人もおられるんだそうですけども、その方たちの住所、氏名、住所、生年月日など本当に重要な個人情報を今までは閲覧だけにとどめていた、これ自身もけしからんと思うんですけれども、こともあろうに宛名シールという形で大サービスして、本人の同意もなしに自衛隊に提供しようとしているということなんですね。で、実はこれ昨年の11月18日付の京都新聞で報道されて明らかになったんですが、それまではひた隠しにこっそりとね進めようとしていた、こういう問題でございます。
そういう個人情報を、勝手に本人も知らないまま渡すというのはどういうことなんですかね。
そうですよね。まあ、大きな観点から言うと、皆さんよく聞かれる憲法13条生命幸福自由追求権ね、人格権と言われてますけども、この中にいわゆるプライバシー権も含まれているということで、こういう個人情報を勝手に提供するということはね、憲法13条のプライバシー権を侵害すると、最高裁判所ですら認めていると、こういう大きな問題があるんですね。それからもう一つぜひ強調しておきたいのは、京都市議会はですね、35年前の1983年に非核都市宣言っていうのを決議採択してるんですが、その中の具体的項目の第5項でね、戦争事務に協力しないと、こういうことが実は書いてあるんですね。で、今のは35年前なんですが、今の状態も皆さんよくご存知の通りね、大変ですよね。
自衛隊がもう集団的自衛権で、ひょっとしたら海外に戦争に行くかもしれないというような時代に、そこに、個人情報を渡すっていうのはすごく
怖いですよね。まあ、安倍さんのいわゆる安保関連法、私たち戦争法って言ってますが、あれが強行採決されてしまっているということで、自衛隊員の皆さんがね、海外へ派遣されて、アメリカのやっている戦争に協力させられて、殺し殺されるという問題が現実化すると、こういう危険な状態、南スーダンの状況を見たら明らかなんですけどね、そういう時期にこういうことをやるというのはどういうことなんですかと言いたいですね。
地方自治体はそういうふうなことを勝手に提供していいものなんですかね。
私たち誰もがそれぞれの地方自治体に所属して住んでいるんですがね、地方自治法っていう法律が基本的な大事な法律あるんですが、その中の一番最初の第1条ではですね、この地方自治の本旨に基づいて民主的、能率的な行政の確保を図ると。地方自治の本旨に基づいてって一見抽象的で分かりにくいんですが、実はこれ憲法92条の地方自治に関する章の非常に大事な規定なんですね。で、地方自治の本旨に基づいてってのは一体どういう意味なんですかというのはね、実は憲法制定過程にも関わって、元東大教授の有名な宮沢俊義さん、こうおっしゃっているんですね。地方自治の本旨に基づいてというのは、何よりもその地方自治体の住民の意思に基づいて行われると、そういう意味 なんですね。それからもう一つついでに言いますと、長治地方の第1条の2っていうのがありまして、その中で超公共団体の役割ということで、住民の福祉の増進を図ることを基本とすると、こう書いてあるんですね。
そうですか。
一体ね、はい、戦争に協力させられるかもしれんね、そういう自衛隊員さんが大変なことに遭うかもしれないのに、それに協力するってのは今一体ね、この長治地帯の基本的な役割に違反してるし ね、
そうですね。
で35年前のね、この非核都市宣言にも真っ向から反するということを強調したいですね、
は
い、
あの自衛隊に宛名シールを渡すということが分かってから、うん、あの私の個人情報を守って市民の会というのが作られたそうなんですが、今どういう状況になっているんでしょうか、
は
い、
この間の2月2日に正式発足したんですがね、本当にみんながこれびっくりして、いろんな立場の方々ね、市民運動やっておられる方、労働運動やっておられる、いろんな方々がね、これ大変だということで集まって、今さまざまな声を上げて、どんどん京都市当局に申し入れしたり、街頭宣伝やったり、この間は市役所一周のデモもねやりましたけれども、そういうまあ運動の広がりのおかげでですね、当初は京都市さんは1月末か2月初めには出すぞとおっしゃってたんですが、はい、どんどんどんどん遅れてきてですね、まだ出せていないと、近いうちに出すと言ってるんですがね、これはやっぱり大きな運動の広がりのね成果なんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、うん、今運動はどのぐらい広がってるんですかね、
うん、一つはですね、このことで、さっき市役所の前のね、アピールと一周デモもやりましたけれども、同時に個人証明を、はい、訴えているんですね、はい、もう多分今4000ぐらいになってるんじゃないかと思いますけれども、はい、それをもっともっと広げたいな、ね、ということで、
まだこのこと知らない方もたくさんおられるんじゃないですかね。
まずは知っていただく、どんなひどいことをやろうとしているかと、はい、京都市職員労働組合の小林委員長さん、この間ね、はい、訴えておられましたけれども、戦前でしたらいわゆる赤紙召集令状ですね、はい、それを自治体の職員をね配達させられたと。でそれだけじゃなくて、その一人一人のね若者の健康状態とかね、家族関係、場合によっては思想傾向までね、全部国に提供してたと。ああいう戦争協力の自治体をもう二度とやりたくないと、こういうことなんですね。
そろそろ時間が参りました、うんうん、最後にこれだけは言っておきたいってことありますか、はい、
ぜひですね、この運動もっともっと広めて、ご存知の方あると思うんですが、安倍さんが実はこれ自衛隊をね憲法に明記する必要があると、自治体協力しないのけしからんと、こういう全国的な大問題にしてくれましたんでね私たちとしては何としても3000万署名この運動を広めてね、安倍改憲阻止ということで、皆さんと一緒になってね頑張りたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。
今日お越しいただきましたゲストは、私の個人情報を守って市民の会の事務局員の岩佐秀夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。